すっかり月一配信ブーバイクラジオ。仕事でいろいろあんのよ。いつ頃からでしたかね、 Google のトップページにニュースが出るようになってますが、多分設定で消せるんだろうなと思いつつ、そこに出てくるニュースが結構私に訴えるものばかりでね。っていうか、出てくるのがバイク関係のニュース、岡山のニュース、手帳、スマホ、それはまあ納得ですわ。普段からそんなもんばっかり見てますから。あと出てくるのがですね、鶴岡とか一ノ関とか美瑛とか山形とかのニュース、もう明らかにここ1年ぐらいの私の検索履歴から引っ張ってきてるのが丸わかりじゃないですか。データ取っとんな、Google と感心するばかりでね。クッキーやめるっつう話じゃなかったっけと思って、あれどっから情報取ってきてますかね。まあそんな中出てきたニュースですけど、何やら崎陽軒、俺たちの崎陽軒のシューマイに異物が混入してたとかで、まあネット見ますとですね、味が落ちたね食べなくなった的な書き込みも散見されてましたけど、まあね、シューマイ弁当はシューマイはどうでもいいんですね、実はね。あの謎のタケノコとマグロ、唐揚げ、卵焼きとかまぼこ、そして昆布、これが食べたいんですから。なんだったらシューマイなんて副菜も副菜、私的には4番手か5番手ぐらいの位置づけですよ。まあないと困るんですけど、あの、からしをね、ちょっとつけていく儀式とか、黄色のアクセントがお弁当見栄えよくしてますわな。食べたい。調べたら羽田でも売ってるんですね。てか JR 蒲田でも売ってるじゃないですか。しまった、この前行った時は鳥久のことばっかり考えてて、シウマイ弁当のこと忘れとった。次回蒲田行った際は必ずゲットしたいと思います。でも次回はチャーハン弁当も行きたいんですよね。これはもう早急に富士山のふもとからまたエクスパーサー足柄で高速使って買いに帰ればならない的な流れ？どんな流れじゃ？ついでに蕎麦どころ吉野家によってね。あと、崎陽軒といえば、翔ちゃん。翔ちゃん？氷ちゃんか。なんで氷ちゃん？氷炭型で氷ちゃん？醤油の翔ちゃんの方が覚えやすくないですか？あれはね、シューマイ弁当にはついてないんで、前に単品でシューマイを買った方からその空き瓶、瓶か抜け殻を譲っていただいて、ずっとキャンプ&ラーツの時に持っていく食器入れに入れてるんですけど、まああんま使い道がないっていうか、でもあれですよね。ひょうちゃんかわいい。皆さん、ブーフジでのお土産はひょうちゃんでよろしくお願いしますということで。あ、そうか。シューマイ弁当すら買ってこないような連中にそんな話をしても無駄か。なぜじゃあこれだけ言うとんのに、そしてあちこちで売っているのにもかかわらず、かたくなにシウマイ弁当を買ってこようとしない関東ブーリスナーの態度は、とうとう関西人だけじゃなくて関東人にまで喧嘩を売り出しちゃったよこの男。そんなこんなですっかり四面楚歌、ブーバイクラブ始まります。番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。来ましたよ、バイクの保険。3年契約の更新でちょっぴり等級上がって17にまでなりまして、次回は 32,790 円だったかな。損保ジャパンのバイク保険はですね、ゴールドの割引がないってんで、ブルーでもゴールドでも同じと。中古屋にね、金払う余裕あんなら、こっちの割引をせえよ、損保ジャパンと。で、その内容なんですけども、まあ、対人対物無制限、これはまあ当然として、人身障害をつけると高くなるんですよね。これ5000万円がなんとかつけられたレベルで、体調悪くしてね、苦労した。いや、現在進行形で苦労している身からすれば、まあ、自分の体が一番大事なんで、本音を言えばね、もうちょっと上げたいんですけど、これが限界なんだよね。車両とかね、そんなもんどうでもいいんです。そもそも R1200R 大破したら、私が無事じゃないんですから。バイクの心配より自分の心配。あとは特約をいくつかってとこですかね。それで 32,790 円。3年契約なんで、来年 32,400 円で、再来年が 31,700 円と書いてありますが。ということで、20等級まであとちょっと。次の更新は4年後？その時には、20行くのかな？ 19 止まり？ マックスまでは先が長いな。っていうか20等級になる頃には大型バイク維持できんようになっとるかもしれん。それは体力的にも経済的にも。でもね、原付一本に絞るってのはちょっと寂しいよねってのあるし、そもそも大きいのを乗りたいと思ってレイダー買ったのが最初なんで、その思いを捨てるってよなーってのがあるんですね。まあそうなってくると最適解はいわゆるビクスク、そのあたりになるのかなみたいなことをぼんやり思ったりもしてるところですが、そっち方面でねハイブリッドが出てくれないかなと思ってるんですね。C400 の EV が C04 でしたっけ。まあいいバイクなんでしょうけど、そんなになってまで BMW に縛られるとか、どんな罰ゲームじゃっていう話なんでね。まあその選択肢はないかな。というか前にね C400 を試乗した直後に入院したんで、 BMW のスクーターは縁起悪いのよ。となるとフォルッツァ、XMAX、バーグマン、なんやかんやで BCX160 でもな。そういうの選ぶとね、しまなみ走れないのよ。いや、高速の方のしまなみは走れるんですけど、原付の方のしまなみが走れないのよ。まあ今やね、あちこちに海を渡る高速道路ありますけど、高速で走る瀬戸内海なんて、それはもうとても気持ちいいもんですから、定期的に行きたくなるわけですけども、しまなみはね、原付でしか走れないところが、なんか秘密ルートっぽくて、男心をくすぐるんですよね。前にですね、ブーバイクしまなみをやった時に、関東の方からですね、新幹線で尾道まで来て、そこで PCX を借りてしまなみを走ってきたっていう、頭のバグってる方がいらっしゃいましたが、そういうことをやってでも走ってみる価値あるんじゃないかってくらいワクワク感ありますよね、あそこ。ね、ご同輩。だからですね、ここは PCX400 ってのを出してもらってですね、なんか側を外せば125になるみたいなことをできませんかね。バイカンフーに対する権利みたいな感じ。例によってですね、バイカンフーと権利については各自検索ですよ。そういうのが出ればですね、尾道まで PCX400 で行って、そこに側だけ置いてですね、PCX125 になってしまなみへ乗る。もしくは、因島まで PCX400 で行きの、そこで側を置いて PCX125 で道か島へ行くと。どうすか、そういうの。さっきから側って言ってるけど、何それ?てかそんなもん置いてたら普通にパクられるだろ。じゃなくて、保険のことを話してるんですよ。何がバイカンフーですか。保険なんですよ。この維持費なんですよ。3万円として2台あったら6万円でしょ ?6 万円って。くれ!いつも言ってますけど、複数台持ちの人はどうしているの ?3 台とかあったら10万からかかるわけじゃないですか。複数契約つったって割引率って 2% とか 3% なんでしょ、まあ、ないよりあった方がいいけど、ほぼないようなもんじゃん。どうしてんの?え?もしかして無保険?怖っ!てかあっち行け、わしを事故に巻き込むんじゃねえ。そんなこんなですね、ネット保険は安いっていうイメージがあったし、ちょい検索すると1万何千円なんて広告が出たりしますでしょう。だもんでネット見積もりで詳しい条件を入れて試算してみたんですよ。あんま変わんない。その何もつけんかったら確かに1万円台ですわな。でもね、さっきも言いましたけど、人身障害特約はつけたいじゃないですか。っていうかつけなきゃいかん。絶対条件なわけです。それをつけると跳ね上がっちゃうんだよね。これが欲しいんじゃっていうオプションを入れるとしっかり取られる。ようできてますわ。ということで、損保ジャパンで継続更新であります。ついでなんで、車の方に親の自転車用にって思って、個人賠償特約ってのをつけましたですよ。その自転車保険ってのもあるみたいなんで、代理店の人、自称岡山で最も保険に詳しい男ですが、そういう話をしたら、自転車用じゃなくてそういう特約に入る方がいいって言うんで、それを追加したみたいな感じ。私、大地主だって話をよくしてると思うんですが、大印の字は土地の地じゃなくて、地に点々のあの字ですね。間違いなく。土地なんて持ってません。もう20年ぐらい前ですかね。トイレが鮮血で染まったんで、大慌てで病院行きますと、ああ、これは字ですねってことで手術したわけですね。その時の執刀医が、自称日本一の権威で、私日本一の方に縁があるんですかね。私も自称日本一のコミュ障ですけども、そうじゃないんですよ。自転車保険ですよ。何が持ち主ですか?日本一の権威ですか?まあその特約で親の自転車事故のフォローもできるらしい点で入った次第ですが、当然私にも適用されるんですけど、自転車乗らないんだよね。いつより買った折りたたみ自転車、この前見たら前も後ろも空気なかったんだよね。あとついでなんですね。ついでと言っても損保ジャパンじゃなくて楽天保険でなんですけど、うちのたまちゃんのためにペット保険にも入っていました。使う時が来ないといいね。今、新ニーサで持ち切りじゃないですか。 その流れで自分の収支を把握しましょうみたいな話が、まあ出てくるわけですね。いつもそういうところで言われてるのが、保険って無駄っていう話なんですよ。あのね、健康なら保険のありがたみってわかんないわけですね。やってみ病気。どんだけ保険に助けられるか。セーフティーネットあるんですよ。その保険組合に入ってますと、収入によって医療費の上限額っていうのが設定されてて、これ以上は保険組合へ請求してくださいねっていうカードが組合から出て、それを病院へ提示することで月額の上限が抑えられるんですね。さらにその10万以上の医療費は確定申告で、オーバー分の中から 20% ぐらいですかね、還付されるわけで、その上限っていうラインはあるわけです。でもね、病気とかやってる中での出費ってね、いろいろあるんですよね。そういうのがね、入院1日いくらみたいな保険料でどんだけ助けられたか、そういう経験がですね、1回2回じゃない私なわけで、そういうのがあるとですね、一概に保険イコール悪っていう思想にはなれないんだな。まあそういうのはね、病気ばっかりやってる私特有のものなんでしょうけども、だからですね、毎月給料明細見て健康保険料高いなーって思うんですけど、全然それ以上の医療を受けてるんで、どうぞどうぞ引いてくださいと。病気して思ったのが、会社っていう組織にいることの安心感、それを痛いぐらいに感じたんで、2017年に最初の入院か、その時にありがたさっていうのを痛感してるんで、よし、わしは社畜になると決心したっていうのもあるわけですね。そうじゃないんですよ。自転車保険なんですよ。誰が社畜宣言せい言うたんですか。あのね、朝のジップでやってましたけど、世の中の出来事をすべてジップから仕入れる男、いいじゃん、ミトちゃん可愛いし。あ、そうですよ。2月の月曜に限ってはですね、マンスリーレギュラーっていうので、ピロコが、森口博子が TBS 系のザタイムに出てたんで、2月の月曜だけはそっち見てましたね。責任的にはですね、もうピロコイコールガンダムなイメージがあったりするみたいですけど、あの人ね、今でこそガンダムに大いにすり寄ってますけど、一時ね、ガンダムと距離取ってたことありましてね、あまり画の高い祝いでは評判よろしくないんですよ、あの人。まあそんなことはどうでもよくて、よく安住氏のラジオ、日曜天国にゲストで来てて、面白いやりとりされてるんで、安住氏司会のテレビなら面白いやりとり見られそうだなって思いましてね。で、見てたんですけど、そういう話でもないんですよ。ピロコ何気に知恵がねえやんなったの知ってるとか、例の動画ってピロコなのかなとか、そんなことを話したいわけじゃないんですよ。ニュースニュース。今はその車のドラレコ装置が普通になってるから、そういう報道をよく見かけますけど、電動キックボードの信号無視からの自転車接触事故、見ました皆さん。あんなの見るとね、自転車保険いるぞって思っちゃわないです？これはね、電動キックボードとか特定原動機付き自転車でしたっけ？これから意味不明なものがどんどん増えていくでしょうから、自己防衛的な意味でも考えておく必要あるんじゃないかなと。皆さんちょっと調べてみてみ、そしていい情報あったら教えてくれてみてみてみ。少し喋りたい。さてさて、東北の旅5日目かな、一関からのお話ですが、一関駅近くにはですね、2軒のトヨタレンタカーがあるんですね。駅から20歩ぐらいの勢いのところと、これが駅前店ってくらい歩かせるところと、で、朝早くから空いてるのが歩かせる方、遠い方なんですね。この日はとにかく少しでも朝早くに中尊寺へ行って、中尊寺を堪能したくって、そっちへ、その朝早い方から空いている遠い方のトヨタレンタカーで予約してましたんで、そっちへ向かいますわな。ここで早くも疲れるっていうね。これから中尊寺を歩き回ろうとしているこのわしを歩かせるんじゃないよと。わしはひ弱なんじゃ、もやしっこなんじゃ、現代は田舎者の方が体力ないんじゃとかブツブツ言いながらね。で、その中尊寺ですよ。途中ね、信号はあるんだけど、曲がったすぐ先にも信号があるもんで、そこで突っかえるもんだから、この合流は下手したら一生出れないぞっていうようなところでイライラしつつ、まあそういうイライラがありつつもですね、中尊寺近くに行くにつれて、神社仏閣があるっぽいような街並みっていうのがあるじゃないですか。独特の雰囲気ね。そうですね。そのわかりやすく、日本国民なら誰しもわかるような例えで言いますと、エフリアね。岡山県の吉備地方とかね、あんな感じですね。まだ早朝ですから閑散としてて、それがまた朝のキリッとした空気、まあ車の中なんですけど、そんなことを感じさせつつですね、中尊寺到着ですよ。確か事前のチェックでは駐車場無料じゃなかったっけと思いながら、400円払って車停めますと、もうすでに何人かの参拝客が来てらっしゃってて、その方々が歩いていくのが見えるわけですよ。 もうね、明らかに坂を登ってるんですね。坂があるの？で、それまでのいい雰囲気から一転してブルーになるっていう。言ってんじゃん、中学時代の大山登山でわしはもう二度と、金輪際、一生、登山はしないと心に誓ったんだと。金沢文庫の階段を見て心が折れたんだと。もう、こっちとはね、丘にすら登りとないんじゃとか思いながら、入り口、参道、向かいますわな。参道の前に立ちますわな。めまいがするような傾斜の上り坂が、遥か遥か向こうの方まで続いてるんですよ。嘘、これ登っていくの？普段ならね、もうそれ見ただけでギブですよ。馬へ戻るんですよ。でもね、中尊寺へ来るってのが夢だったわけですから、意を決して登り始めるわけですね。もう、ヒーヒーのぜいぜい。なんでこんなとこ作るんじゃ、清平のバカ。とか思いながら、登りましたがな。これがまた金色堂行くまでいろんな建物があるんですよ。あの丘の上にあるっていう立地とかね、建物の数々を見て、ははーんと、これは一種の山城的な、要塞的なそういう雰囲気を狙って作ったんだなと、やるな清平とか見直したいなんかしつつね、そしてとうとう目の当たりにした金色堂を見て思いましたけど、平安末期ね、あんなもん作ってたら、そりゃ頼朝も焦るわなっていうこと？まあ、実際頼朝は平泉には行ってないはずですけど、部下からね、当時何も知らない鎌倉、あの鎌倉御山っていうのはね、幕府できてからのものですもんね。鶴岡八幡宮だって今の形になったのは頼朝が鎌倉入って以降のことなんでしょ？だからそんな何もない時代の鎌倉の、鎌倉ごときの田舎侍、船侍が、平泉に偵察に行ったりしたら、そりゃ度肝抜かれて帰ってきて、森に持った報告をするでしょうよ。こんなすごいんですよ、みたいな。そりゃ頼朝もね、これは叩き潰しておけなきゃならないと思うに違いない。そう思うに相違ない。あ、これはね、G 面75での丹波の口調ね。すいません、しばらくは G 面75絡みのトークが多くなると思います。だって中尊寺できてから800年ぐらいでしょ？もういい加減朽ちてるところもある建物の数々とか、まあ、金色堂は禁忌らでしたけど、この令和の時代になって、あの金色堂とか中尊寺の柄を見た私が、なんじゃこの成り上がりな感じだと思ったぐらいなんですから、あれが全部新品だった頃は、圧倒的な異様だったと思うわけですよ。だって金閣寺ってあれの300年ぐらい後でしょ？大きさは全然違うにしろ、ちょっと当時、平安末期の日本の中ではありえない様相を呈してたんじゃないっす？平泉。もうあっちもこっちもすごいすごいって驚きっぱなしで、まあお守り買う買う。御朱印もらうもらう。お金使う使う。そりゃ現金もなくなるわ。てか本殿だけじゃなくて、あちこちの建物でお守り売るわ御朱印確保してるんですもん。それも微妙に違うやつを。せっかくなんで買いますがな。出た。せっかくなんで。もう圧倒されっぱなしのお金使いまくりで、大満足の大散財で駐車場に戻りましたよ。いやでも行ってよかったですわ。期待の遥か彼方上で大満足でしたよ。場所も坂の遥か上でしたけど、一生のうちに一度は行っておくべきところでしょうな、あそこは。特にね、歴史好きにはたまらんかと思いますね。まあ本当はですね、平泉は中尊寺のみをずーっと長居するスケジュールを立てたんですけど、なんかお腹いっぱいになっちゃいましたんでね。予定よりかなり早めに出まして、でも盛岡行きの新幹線に乗るまで全然時間あったんで、一ノ関駅へ向かう途中、毛通寺があったんで、そこに寄りましてね。毛越寺と書いて、毛通寺と読ませるお寺。ここもでっかいお寺でしたな。この境内回ってますと、でっかい池があるんですね。そこでちっちゃい縦看板に左に矢印して経路って書いてるんですよ。まさかこの池の周りを一周させる気じゃないだろうなって歩き始めると、どうも一周させられるらしくて、しかも途中にショートカットできるような橋が架けてないっていうね。一周しましたがな。いよいよヘトヘトですがな。中尊寺の坂とか、毛通寺の順路とか、全然想定してない疲れがどんどん溜まっていくんですけど、みたいな。それでもね、そこ出て一ノ関駅に戻った時点でまだ予定よりだいぶ早くて、で、緑の窓口で早い新幹線に帰ってもらえませんつって聞いたわけですね。今回の旅行っつうのは会社から10万円もらえたって言ってますけど、これは JTB の旅行券でしかくれないので、JTB で手配してもらった新幹線の切符なんですね。これが普通の緑の窓口でもらうような、裏に磁気コーティングがあるような、例の切符じゃなくて、手書きなんですよ。あんなので使えるんですね。もちろん自動改札には通らないんで、改札の端っこにいる駅員さんに見てもらって入場するんですけど、その手書き切符を一ノ関駅の緑の窓口へ出して変えてほしいんですけど、って言うと、露骨に嫌な顔されるっていう。まあね、窓口一つしかないし、みんな並んでたしね、時間かかるんですよつって言われて返されちゃいましたね。別に時間かかってもいいかなってなもんですけど、そこは私も一発の社会人ですよ。社会生活者ですよ。社会生活不適合者ですよ。誰が不適合者じゃ。 まあ人に迷惑をかけてまで顔を通したりはしませんわな。まあしゃあないなっつんで、もう改札通ってね、中の待合室みたいなところがあるだろうから、そこでぼーっとしとくか、つって中入りますと、そこからさらに新幹線の改札があって、そこにも緑の窓口があったんですよ。そもそも、一ノ関からね、新幹線乗る人があんまりいないらしくて、お客さん誰もいなくて、閉めたと思ってそこで早い便に変えてもらって、確かにね、時間かかってましたね。そりゃ下のおっちゃん嫌がりますわな。ブーバイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド、小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとですね、ブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてきっと無理なので、そういう意味からも SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことができた方は、ぜひともリポストよろしくお願いいたします。さてさて、盛岡に着いたのが2時ぐらいだったかな。向かうは駅からほど近いあずま屋さんですよ。ワンコスバの店ね。幸いにね、そこお客さんも少なくて、ちょっと待って入ることができまして、ワンコスバ75杯だったかな。腹8分目に抑えておきました。後になってね、ワンコスバ食べるのが幼き頃からの夢だったんですから、せめて100いっとが良かったなと思ったりもしたんですけど、まあ十分満足したんで、まあいいかと。これまたね、夢が叶ってすごく満ち足りた気分で店を出ますと、まだ3時ぐらいなんですね。予定としてはこの時点で5時ぐらいって見込んでたんで、まだ全然時間あるじゃないですか。その予定ではね、平泉に長く滞在するつもりだったんで、盛岡ではワンコそば以外はどっか行ったりってできないだろうなーって思ってて、まあそれでもね、候補だけは持っておくかなーって控えていたスポットへ、十分行けそうな時間がまだ十分あったわけですね。トヨタレンタカー行きますわな。予約してないんですけど、あいにくお車は全部出払っておりまして、近くに日本レンタカーがありましたよ。予約してないんですけど、あいにく、すぐ近くにオリックスレンタカーがあるんですね。予約してない。すいません。この店の前にいっぱい置いてある車、明らかに今さっき帰ってきたやつだろう。それも無理なのか。畜生って店内で大暴れしたいのをぐっと我慢してですね。私ね、お食事するところ以外で飛び込みで入って受けられたことって人生一回もないですよ。そんななんかやらかしそうなうさんくさい風景をしてるんですかね。泣くぞもう。こういうことあるとね、すごい心折られちゃうんだよね。まあしょうがないんで、盛岡駅の駅近かなにあった焼肉屋さんで盛岡冷麺を食べまして、よかったよ、さっきワンコスパ全力で行ってなくて、とか思いながら。っていうか、盛岡冷麺って韓国冷麺と何が違うの？同じじゃないの？あれはいかんのじゃないです。いつもね、オリジナルを主張する韓国が、ここぞとばかりによく怒ってこないですね。あちらさんご存じないのかな？そんなことないでしょ。あれはどういう理屈で韓国の苦情もなく盛岡を名乗れてるんですか？あれがいいんだったら、韓国冷麺を岡山冷麺って売ってもいいってことになるじゃないですか。まあ逆にね、日本そばを韓国そばって名物にされちゃいかねないですけども、はい、これもしかして裏で何かしらキックバックが動いてんの？まあそんなこと思いながらですね、宿へチェックインして、部屋に置いてる案内みたいなものを眺めてますと、ここにはね、マッサージのサービスがあるってんで、もう、中尊寺とね、もうついでヘニョヘニョになった私にうってつけだなと思って頼んだんですね。なんかすごい人気らしくて、夜9時ぐらいじゃないとって言われて、9時ぐらいにはもう寝ようかって構想してたんですけど、もうこのヘニョヘニョを少しでも解消したくて、それでもいいですってことで頼んで、マッサージコースと足つぼコースがあったんだったかな。これはもう迷わず足つぼでしょうってことで、それでお願いしまして、もうね、8時くらいに超絶眠たくなったんですけど、睡魔と戦いながらなんとか9時を迎えて、マッサージのお姉さんやってきましたと。さあ始めますと。よくね、テレビで足つぼつってグリグリやって、出川さんとかが悶絶してるじゃないですか。わしゃれそういう痛いツボが足にはあって、そこを押さえたらものすごく痛いんだって思ってたんですけど、この時来てくれたお姉さんの足ツボってのがようわからんのですよ。まずね、仰向けになりまして、足のつま先からですね。わしの足の指をお姉さんが手の指でつまんで、一本一本丁寧に潰しにかかるんですね。もうこれでもかっていくらいギューっつって。そんなもん痛いに決まってますがな。それはツボというか、純粋に痛いことをしてるだけちゃうんか、みたいな。で、足の指から徐々に上がっていくわけですよ。 てっきりね、土踏まずあたりに気持ちいいポイントがありますがな、そことか、かかととかね、ギューってすると気持ちいいじゃないですか。そういうところに行くのかなと思ったら、そのあたりは完全スルーして、くるぶしに来るんですね。そしてまたくるぶしを潰しにかかるっていう、それはツボじゃなくて骨が砕ける痛みです、みたいな。で、そっからうつ伏せにされて、足首のちょいと上のところ、そこをこの腕の外側、骨があるところですわな。そこを使って、このギロチンチョークみたいに押さえつけてくるんですね。いや、それはアキレス腱固めで決めるところです、みたいな。で、やっぱり気持ちいいポイントであるはずのふくらはぎのぶっといところ、そこはスルーしてね、膝に行くんですね。膝の外側を同じような要領で、今度は肘のところでぐいぐい押さえてくるんですね。いや、それは膝十字固めで決めるところみたいな。わし、足の疲れを癒したいってお願いしなかったっけ？関節技の実験内にされたいって言ったっけ？って何度思ったことやら。ただ、あの一撃でね、人体を破壊すると言われるヒールフォードへは移行されなかったんで、それがまあ不幸中の幸いでしょうかね。どこが幸いじゃ？全然幸いちゃうわ。でもね、ヒールフォードされなくてよかったーって思ってましたら、また今度上向きにされましてね、今度は膝を抱えて足を折りたたもうとされまして、まさかこれはクロスヒールホールド？ボルグハン？って思って、もうそこまで来るとおかしくなっちって、もう A は行くとこまで行ってくれっていう気分になりましたよ。ということですね、その足つぼマッサージという名のグラップリング大会が終わる頃には、私ももうヘトヘトになって、ベッドの上で大の字になってピクリでも動けなかったんですけど、それはマッサージが効いたというより、総合格闘技の試合が終わった？それも相手が一方的に攻めるばかりで、こっちは手も足も出なかった？そういう疲れだったような気がしますが、だからまあよう寝れましたわ。でもあれはいわゆる心地いい眠りだったんですかね。皆さんもですね、ホテルメトロポリタン盛岡へお越しの際はぜひとも足のマッサージを受けてみてください。お子様にもぜひお勧めください。次回へ続く。なんか今回お金の話ばっかりしてたような気がしますが、まあ、源泉徴収票の季節ですわな。皆さん来ましたか？こんな惹かれとんのかーいっていう驚きというか、憤りを感じたり、去年もらったやつと見比べてみると、年収のところがちょっぴり増えてましてね。いやいやいや、手取り減っとるし。なんかね、どうも私くらいの収入の人が一番損するんですって。ボリュームゾーンなんですかね。この辺の連中からいっぱい取っておきゃいいだろみたいな。そんなバカな。金持ちから取ってくれ。それが累進課税ってやつなんちゃうんかと。あとこれ、税金払わなくてもいい人にお金配ったりするじゃないですか。いやいやいや、税金取られん上にお金もらえるんかいっていう。まあね、他人様のことはどうでもいいんですけど、自分的にはですね、別に急にガソリン代が倍になったわけでもないし、携帯料金はむしろ減らしてるし、もっと言えばね、iPhone 11の4年にわたるゲップがようやく終わったり、サブスク解約したりで楽になってるはずなんですけど、と思って、なんかあったっけと思い返すと、ああ、車買ったわっていう肝心なこと忘れてました。田舎住みはね、これがあるんですよね。あと春1200春の車検。あれは悔しい出来事でしたな。来年こそは、絶対ユーザー車検にチャレンジするぞという意気込みも新たにしているところですが、2年おきにね、BMW に17万取られるという場合じゃないですからね。そういうお金って言ってるのもいやらしいっていう話もあるんですけど、まあ根っからの貧乏人っていうのもありますし、何年か前ね、老後2000万問題って大騒ぎになりましたけど、今じゃ老後5000万問題なんて言われてるんでしょ？年金出ないっていうか、支給年齢が上がるから、実際これくらい用意してないといけませんよ、みたいな。我々のどこにそんなお金が？みたいな。わしは社畜になるんじゃって決心したみたいな話もしましたけど、新ニーサしかりね、確定拠出年金しかり、会社のお会社殿のサポートがお給金をバッチリいただかないと無理だっせ、ってなもんですわな。まあ私の場合ですね、体調の問題もあって長時間残業できませんから、まあそもそも残業しても手当もつかないんですけども、そうなると基本給を上げないことに話にならないわけで、基本給を上げるっつって昇給でしょ？窓際なのに？っていう話になるじゃないですか。何その詰め将棋。そうなってくると、こう、支出を減らす、無駄遣いしてる場合じゃないってことになるわけですわな。いやね、その先日、サブスクをいくつか解約して、っていうかサブスクなんて Amazon プライムと YouTube プレミアムぐらいしか入ってないつもりだったんですけど、何気にプロレス関係でいくつか。 まあどうしてもね、見たい試合があるようなペーパービュー買えばいいかなと思ったんで、そのあたり一連のプロレス関係のサブスクを解約しましてね。ペーパービュー高いんでね、多分買わないでしょうけど、っていうことは本来いらなかったのかなみたいなことを思ったり、プオタとしてそれはそれでいいのかっていう自分を責めてみたりする昨今でもあるわけですが、ああ、そうだ。前に断捨離するっていう話をしましたが、1日1車輪を目標にね、毎日何かしらのものを処分してるんですけども、この前ですね、入社以来ずっと残してきた給与明細をシャリましたですよ。まあ30年間一度も見直すことなかったですし、ここ数年のものはエクセルで一覧できるように管理してるんで、まあ、全く不要になったと言いますか、20年30年前のてめえの給与を見返したからって何かあるわけでもないですからね。っていうか見返すと情けなくて涙してしまいそうですし、あとここ数年入院ばっかりしてるでしょう。そのあたりの書類も全部残してたんですけど、これね、PDF にして保管しましたよ。1日1車輪ってね、結構ハードって思いつつ、これいるのかなってなんとなく残してるもの結構あるんでびっくりしてますよ。こんなにもいらんもんを大事にしてたのかみたいな。ただね、CD とか DVD、そういうのデータ化、リッピングってところまでは踏み込めないんだな。ここをやるとね、大きいってのは分かってるんですけど、これはできないんだな。あと一時ハマったレコード。あれはね、音源っていうより、特に LP レコードサイズのでかいジャケット。そこにデカデカとある松田聖子を捨てられないっていう苦悩ですわな。あ、そうだ、なくなりそうでなくならないブーグッズもありますな。もうすっかりご新規リスナーさんにお目にかかることもなくなったからね。誰か引き取って、昼前ジンギスカンに来て、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。